僕たち
ボンコロジェネレーション、
こんにちは。スターオーシャン3を攻略中の海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組の感想、パーソナリティの質問など、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんにちは、ポケットモンスタースカーレットバイオレットをもう一回やって、今回はポケモン図鑑をそのゲームの中で出てくるポケモンだけでコンプリートさせようっていうのに頑張って2ヶ月経って四苦八苦しているケリーです。
こんばんは。モンスターハンターワイルズを多分プレイして最初の1週間でクリアしているんじゃないかなと思うシーズンです。
こんばんは。今朝頃スプラトゥーン3にまたハマってるボリスケです。お願いします。
はい、お願いします、はい、お願いします。モンコロ4月号でございます。はいはいはい、新学期始まりました。
お、出会いの季節ですね。
ですね。
毎年この
毎回言ってますね。あのバレンタインデーの話とかね、うん、毎回言ってますけども、前回に引き続きドラゴンクエスト3でございます、
はい、
HD2D エディションですね、
はい、最新作の方
ですね。最新作の方ですね、はい、ネタバレ全開でやってますので、
はい
はい、苦手な方はご注意ください。
まあ、ね、ネタバレねしていいっていうんだからしましょう。
はい、はい、で、まあ、今回はですね、まあ、前回はあのどの職業で冒険始めたっていうところで終わっちゃいましたけども、うん、まあ、今回はちょっと、まあ、皆さんの感想をちょっと言ってもらおうかなと、
はい、
いいとこ悪いこといろいろあったと思いますけども、僕はですね、うん、初めてこのドラクエ3は初めてだったので、うん、全部初体験だったんですね。ストーリーは良かったと思うんですよ。お母さんずっと夜になると家の前に待ってきてくれたりとか、うん、お父ちゃんとの話もね、辺境のところに行って兜を入手するところ、うんうん、
海坊主くんはドラクエ1と2はプレイしてるの？
してないです。
あ、してない。
そう、だから新しい
じゃん。完全に初見なんだ、ね、そうだ、ロゴシリーズ
次の1、2をどういう目でプレイするのかなってのは興味ある。
よくシーズンさんが言ってたじゃないですか、うん、裏世界に行って、うん、ここが1と2の世界なんやっていうのが
すんごいネタバレしとったよな俺
でも30年以上昔の話
だから、あ、ここはこういうことやったんやっていうのがすごく分かる。だからこれが1と2の世界なんやなっていうのが、うん、
まあ、あれをリアルタイムで経験すると、うん、もう逃れられない
で、うん
うんうんうん、
衝撃だよね。もう何回もこの番組でも
擦っとるけど、うん、もうマジで擦っとる話やけど、あれがもう心の中で鎖でがんじがらめになってるから、うん、だからドラクエ3が一番ってみんな言うんだよ、
うん、だから僕が今年ワンツーのこの HD2D エディションを買うと、
う
ん、まあ、時系列というか、
うん、そうだね、
順で体験できるなっていうのが思ったので、
うん、だから君はあのドラ僕らと違う新しいニュータイプなんです。
そうですね。
そう、ニュータイプ、
ある種こうドラクエの原点を、ストーリーとしてはね、あの歴史上としては原点をできたので、いろいろと発見がありました、
ね、うん、令和の時代にロトの伝説を知るんだね。
で、またあのエンディングにハーゴンが喋るじゃないですか。
ああ、
このこのなんかわざとらしく、
ハーゴンってあの HD2D 版のゾーマ倒した後ね、ハーゴンが出てくるんだよね。そう、まあ、あれはなんかそういうのはあるんだろうなと。ちょっとまた
議論ちょっとしないといけないところじゃない
ですか。何年後の話やねんっていうのね、いろいろあるからね。はい、
はい、まあ、僕は、まあ、ストーリーは良かったです、うんうん、ただバトルがいろいろこう転職とか繰り返していくとだいぶ単調になってくるので、
うん、
その辺は飽きというか、まあ、でも倍速とかにできたので、スピードとか
倍速あったか、
倍速ね、知らなかったの、あ、最近知ったのか、
倍速 じゃないと遅くないですか、
うんうん、めっちゃ遅くないですか、
おっさい、おっさい、
何も感じなかった、うん、こんなもんだと、ドラファミコン時代からやってるものってさ、こんなもんだと思ってやってたけれども、
A ボタンずっと連打しちゃった A ボタンずっと連打しちゃった、
11S でなんか実装されましたよね。
ああ、そう
なんだ。そっから、まあ、つくもんのかなんかなと思って。
バトル画面がね、
うん、
モンスターが現れたって時に、勇者たち一 光とモンスターがこう前後して並んでるの、
うん、背中のね、うん、
武器持ってますよね。で、うん、
コマンド入力して戦うとか魔法とかこうして戦い出すと敵だけが横一列になってファミコンみたいな感じになっちゃって、
なん
かさ、勇者一個動かせよって思った。
そうですね、グラフィックとしては出してほしいですね、う
ん、だってあんだけ出てたらさ今の技術だったらできるっしょ、うん、で勇者がヤーとか戦士がエイとか動いてスライムペチンとかさ、うん、するのかなと思ったら
まあ動かないですからね、うん、固定ですからね、う
ん、でもちゃんと装備の
グラフィック
は反映されてる。映っててもさ映ってても実際バトルしてる時には映んない
じゃん、うん、そうだからもったいないなと思って、う
ん、もったいないよ。
あの武器もそうですけどアイテムのこの防具とかは映らないじゃないですか、まあ、盾は映りますけど、うん、この鎧とか、うん、あの入手したら頭の上にポンと1回だけ出て、うん、グラフィックちゃんとあるのにもったいないなと思って、うん、後からこうアイテム一覧とかで表示されるわけでもないので、うん、もうこう攻略も買ってよかったなって思うのはこの
絵が
見れるので、これ結構いいなって僕は思うんですけどね、うん、
まあ、確かにその装備ね、勇者装備変えたからって勇者の何時のフィールドキャラが変わるわけでも何でもないしさ、
アイテム図鑑みたいなのでこう見えるとよかったなっていうのは思いますけどね。
もったいないなと、
うん、僕はそんな感じです。はい、
あのフィールドがやっぱ立体的に見えるようになったでしょ、うん、だから今までのドラクエ3って全部上から見下ろすタイプだったから、うん、このドラクエ3の世界が、うん、あこう山々がこう
奥行きというか、ね、う
ん、それは良かったんなって思うんだけど、うん、あの岬の洞窟アリアハンの、
はい、
うんうんうん、岬の洞窟ってあれさ、
ね、
アリアハンの大陸に洞窟が巡らされててさ、地下道を取るとあっちに行ったりとかってすごい大きな洞窟じゃない、あのグラフィックは綺麗だなって思ったの、
うん、ああ一番初めね、うん、
だけどその後の洞窟ってあそこまで装飾してないよね。
まあそうですね、結構
シンプルになってない、
だいぶシンプルになって
ない、だからそうですね、
デモプレイとかコマ CM とかでさ洞窟歩いてるのとかさ、これどこの洞窟だろう、こんなとこのなんか吊り橋みたいなの渡ってるぞとかさ、あれ岬の洞窟のあの一連のとこだけど、うん、あとはもちろん綺麗なんだけど、
まあ、石板のとこみたいな感じです、うん、石でできた
なんか装飾だな、手抜いてないとかって僕は思っちゃった。
ちょっと湿った感じとかね、ああいうのは岬の洞窟は出てたと思うんですけど、
苔とかね、うん、そうやってかもしれないな。
なんか普通で、だから最初のアリアハンは凝ってるけど、うん、次第にそんなに複雑じゃない、うん、ないよなつって、なんか手抜いた。それはそのバトルに関して、バトルの画面に対してもそうだし、フィールドのその陸上はまあこんなもんかなって思ったけど、ダンジョンはなんか最初だけ綺麗だなって思っただけ、
うん、まあ、最初のアリアハンはすげえ綺麗やなっていう感想のままロマリアにいたら、なんだなんだ、
作業みたいな、普通の、うんうん、まあ、今時にアレンジしたダンジョンになったのかなって思っちゃった。
ケリーさんはオクトパストラベラーをやったの？
やったよ、挫折したけどやった、
はい、うん、一応やってそのあこういう感じなんだ、
そう、分かってる、分かってる、でこの平面だったドラクエ3があの立体化になったのは世界を旅できて楽しかったし、うん、実際ポルトガから故障取ってこいって言われて、あのアッサラーム通ってさ、
うん、
バハラタ行って、それであのダーマも行って、あのムオルまで歩いてったの、
うん
うん、もうなんかユーラシア大陸を横断してカムチャッカ半島のあたりに立った時、うん、ちょっと感動したもん。
確かにね、
うん、
だって一晩や二晩で行けやんでしょ多分。
そう、
歩いて
た現実だったらね、うん、あの半年以上かかるから、うん、半年1年かかるからさ、ね、東の果てまで極東まで来たんだって、あの冒険は良かったです、
うんうんうん、じゃあ僕行きますかね、
はい、
僕はまああのまあじゃあ今ビジュアル面の言ってこう来たから、まあ、ちょっと今回は僕は戦闘の部分をちょっと言いたいなと思うんですけど、まあ最初の頃は僕いつもドラクエとかやるときっていつも言ってるのは鋼の剣を取ったあたりからが物語が進んで焼き始めて、うん、ラスボスとかボスの影がチラチラ見え始めて、で自分の行ける範囲がだんだん広がってくるのがだいたい鉄の槍から鋼の剣に移行したあたり、レベルで言うと15、16あたりがだんだんだんだん面白くなってくるんかなって思ってたので、最初ロマリア出て、まあいつもこんな感じだよねっていう感じで、あ、そうか、まだポルトガ行けないから一回魔法の鍵取りに行かなきゃいけないなとかってやってる時に思ったんだけど、仲間って武器で攻撃してなくねって思った。
あ、技ばっかだよね。
そう、
うん、あ、そうですね、
技と、で主人公たちオートにしてると、うん、魔法と技しか使わねえんだ、
うん、
でピラミッド行った時にさ、その黄金の爪取るとこってさ魔法使えないじゃん、
う
ん、
はいはいはい、
だまあまあ大変だなと思ったの。でもさ獣指でなんとかなるし、なんなら毛づくろもしてくれるから、
うん、音を回
復技してくれるから、あ、楽だなって、
うん、そう、うん、バトルは楽だったね。
バトルがマジ楽。ほんでね、武器を更新していく、なんちゅうの、喜びみたいなのがない。
ないね。
今まで2発で倒しと、70で2発で倒しとったやつを、うん、110一発で倒すとかさ、
う
ん、あれやん、
おーって、うん、キャッキャッって思うね、
この武器強え、うん、ってなるやん、
うん、
そのな、それがなんか回し蹴り一発で死にましたとかさ、聖剣突き一発で死にましたっていうのは、あ、なんかせっかく黄金の爪装備したけどなんか大して強くねえな、
うん、
なんかダメージが固定なんだよね多分ね、
うん、
固定なんだよ。で力の何倍とかさ、なんか攻撃力にを参考にする技じゃないんだよね多分ね。だから早武先とかぐらいじゃないかな、剣技ぐらいじゃない、
うちそんな技使ったことない。
そう、
僕は多分武器とか攻撃はパーティーの2人は魔物使い経験者なんで、
うん、
魔物もう全部オートなんだけど、うん、魔物呼びで、で賢者は山べこの帽子かぶってたんで、
う
ん、もうなんか2回でしょ、うん、で勇者はブーメラン持たせたんで、
うん、
みんな全体攻撃、うん、気持ちいいから、うん、ビビビビってこうやってたよ。
俺だってアレフガルドに降りた時に勇者、アレフガルドに降りてからゾーマの城の入り口まで勇者はギガディーンしか唱えてないからね通常攻撃しねえ、通常攻撃しねえのになぜ王者の剣が必要なのかよくわかんないけど、王者の剣使ったけど、うん、ゾーマの最深部までずっとあいつはギガディーンしか取られてなかった、
うん、そうですね、最初絶対ギガディーン、
最初ギガディーンで、しかもはなんか勇者ってあのハヤブサの星フルーでやっつけてるからさ、うん、早いんよ、
うん、
だからずっとギガディーン最初に唱えてほぼ全滅の状態で誰かがなんか無知でパチって殴って終わりとかさなんかすごい戦闘がね雑い、
まあ、単調なんです
よ。単調で武器や防具のありがたみっていうのがなんか特に武器、防具はまああるけど、
いやあのさ王者の剣がさ、うん、タダでくれたじゃん、
はい、そう昔6万5000
円で
しょ、そうなんですよ、だから2本目変えたんだよ、6万5000円売ればいいんだから、
う
ん、
だから王者の剣で何万円も必要だからずっとケチって貯金し続けてたの、
うん、
じゃあいらないんだって、
オリファルコン、あ、これです、
うんうん、
じゃあ私、あのなんだっけ、道具ジパングから持ってきたら作ってあげます、
うん、
作りました、
うん、
6万5000円ですっていうのが、
う
ん、そうドラクエのファルコン版
よ、アコギな商売、
そう、
うん、それ買わんと
そうってなんだけど、いや立ててあげます、
うん、
だって勇者が
各地
さまよってもって
しかも最強の装備じゃないですって、
うん、
誰が納得すんねん本当ね、
うん、
そう、だからその辺がすごい雑やったな、なんか武器防具もうちょっと武器、特に武器攻撃力を上げたんだったらそれをなんかもうちょっとなんか特技以外で さ
買わなくてもさ落ちてる
じゃん、そう
キラキラ出て
るんですからね、
落ちすぎ、ほとんど買ってない、
そう、
うん、
それは
うん、なんかさ本当に強い武器欲しくって足止めされてさ、うん、何時間もこの辺で戦って金貯めててするじゃん。そうよそうよ、
金策なかったね今回、
うん、金策といえば僕ほとんど宿屋というところに泊まったことないです。
基本実家です。
お風呂入ってないの？
実家いやお母さんとか
ママママにとか言ってるから。
だってルーラタダでしょ。
ただゼロで
ゼロなんだよ。
ゼロですからね。
じゃないんですか？
今
昔は8とかで
8とか9だったん
で、だ高かったから嫌だったんだけど、今ゼロだ MP ゼロだから、で洞窟の中からでもいけるじゃん。
これさリレミトって使ったことある？
1回か2回ある。だから、
ま、街に戻りたくない時に
ない時にリレミト使ったぐらいで、でも基本ルーラで、
うん、
でとあの回復する時は全部ママのとこ、うん、お母さんって言って
あの病弱ヘアスタイルで、
うんうん、でもちゃんと夜になったら家の前に待っててくれるんですよ、
ま、毎晩お母ちゃんとこ帰ってた。でバラモス以降はお母さん止めてくれなくなるから。
そう悲しくないですか、
一人だって。いやもうまあええかなと思ってた。でもラダトームで
ただで
MP 回復させてくれるから、
機械あれ、
うん、それであのホイミとかして回復させて、もう一回 おっちゃんに喋って光あれって言って MP 回復させて終了してた。
面倒くさい
けど。
はい、じゃあ次は
ボリスケさん。ボリスケさんはまあ
4回目のドラクエ3、6回目
かな、うんうん、まあ良くも悪くもちょっと現代風かなって思いますね。さっきの話でルーラーが0、うん、昔は8なので、うん、リレミトも0、
リレミト0だった
。そう昔は8だったんで、
ね、8だよね、うん、で高かったんだよ、うん、
あじゃあキメラの翼使いますね。
キメラの翼も25円するじゃんね、うんうん、
緊張感がなかったですね。まあ今時の RPG やなってレベルが上がったらヒットポイントの MP が回復する
っていう、うんうん、
そうですね、
そうそれだったな、
うんっていうのもあるし、うんまあね今向けやもんで、モードも何でした茨の道と、
うん、の普通と
普通
とイージーモードとあったね、
イージーモードとあったっていうので、うん、あとはまあ昔からってスゴロク上はやっぱり良かったなと思いますね、
うん、今スゴロクがあったんですか。
スーパーファミコンはスゴロク上は
今のこのドラッグ S3 でスゴロク上あってもあんまりありがたみがないかもしんない ね、
まあ、
ね。
まあレアアイテムとか
力の種を3つとかさ、なんかそうやっていいアイテムだったり、ちょっとワンステップ先の武器や防具が手に入ったりしたい。だからぶっ壊れってみんな言うけど、
結局そこまで
そう運がなければ結局ね。
種とかいい装備だいたい盗賊パクってきてくれますよ。
そう、うん、盗賊だから盗賊強いんだって。だから
幸せの靴とかもパクってくれ
る。みんなね魔物の指がぶっ壊れとるぶっ壊れとるって言うけど、一応ぶっ壊れとるのは多分ね盗賊やで。
そうっすね、
まあ、種めっちゃあいつ、うん、あいつすげえよ。はい、
まあビーストモードで魔物呼びもう全員やっぱ魔物使いは経由してるんで、
う
ん、そうするとね先ほどの話やったみたいにやっぱりバトルが大味になってしまうので、
うん、
それはどうかなと思いましたけど ね、
まあうん、あれはなんだっけバトル場、
バトル場は
モンスターロード、
うん、バトルモンスターロード
思ってたのと違ったなあれ、なんか、うん戦わすは戦わすでいいんやけど、なんか答えが決まってる感じで、
うんうん、
そうっすね、あのこういうパーティーをぶつけなさいよみたいな、
ね、ね、
ありますよね、
高確率で倒せますよみたいなのが決まっちゃって、
もうモンスター次第ですからね、こっちも味方次第なんで、うん、戦略とかも
ない、ないよね、奥行きないよね、
もうスキルだけじゃないですか、
うんうん、あと俺後で聞いたんやけど、かイージーにすると死なねえから絶対勝つんだって、
うん僕も
あバトルロードも
バトルロードもだバトルロードクリアできなくなったら難易度下げてあの絶対死なんから位置で残ってくれるから
ゾンビアタックすれば今初めて知った。そうか、そう
どう何させた
っけ。
だから何のために作ったんかなとは思う。
中途半端ですね、まあ、ただ単に新モードを作りたかったっていう、
うん、
だから やりごたえとかそういうのがあのこういうミニゲームにはまってしまうっていうのがなかったですね。
なんかこうプチ的なモンスターあのモンスターズみたいな感じの、うんうん、ポケモンバトルみたいな感じのやつができるんかなと思ったら完全オートだし、 って答え決まってるし、出てくる敵もランダムじゃないから決まってるし、で手に入る、まあ、モンスターも固定で決まってるし、で強いやつと弱いやつがもうはっきりしてるから、そう、次はブレス系が多いからこいつらやとかさ、なんかもうなんかもうちょっとなんか他になかったかなっていうやり方が思ったね、バトルロードはね。
でも僕えなって思ったのが、あのストーリー普通ダンジョンとか行くとどっか回復できるスポットがあったりするじゃないですか、あの泉がたまにあるね、ドラクエでも、うん、あのエルフのところでこう泉入ると回復できるところ
も
あ
ったんですけど、
ノアニールの
洞窟、うん、そこね、ストーリーちゃんとお話があって、あのエルフの人と村人の人が駆け落ちをして認められないんでっつって命を落として、その泉で回復できたんですよね。
そうだっけ、
なんか
無理心中して、そのエルフの人の効果で回復できとったんやっていうのを思うと、うん、すごくちょっと、う
ん、そこ別にそんなに重要じゃないね、
まあ、ね、
もうあれ別に行かなくてもいいし、
ね、そうなんですよ、
そう、初代ファミコンは、うん、あれのあのイベントは無視できるんよ。
いや、ずっと多分
無視できる。今今は別に
行かなくて、うん、僕はあの大学で
も、うん、ほら、うん、レベルルビー取んなくていいんだ、うんうん、
あの皆さんどこでレベル上げしました、修行、
まあ、めんどくさいやつな、
修行、ひたすらゾーマズ、ゾーマズ修行の1回ですね、うん、はぐれメタルをパコパコやってましたね、
あのはぐれメタルの素早さが高すぎて逃げるし、あの会心必中が入るまで全然倒せなくって、ちょっとそっちのストレスの方が大きくなっちゃって、
うん、
あの僕はあの竜の爪、
竜の爪、
ロトの洞窟のとこ、
うんうんうん、
あそこ魔法使えないじゃん、
はい、
だから魔法使えないのにアークウィザードとかだっけ、エビルウィザードとかさ出てきてさ、
魔法
あの使えないのよ、うん、でそれで魔物呼びとかでベチベチベチって言ったら1回3000円ぐらいは取れるんで、
まあ、3回分やもんね、
うん、その方がメタハグちゃん出るの待ってて逃げられるイライラ感よりは楽かなと思って、うん、そこで戦ってた。
僕クリア前はネクロゴンドの洞窟ですね。なんかはぐれメタル狩り、そんなに逃げなかったんですよ、ここ。
いや逃げるよ。
結構確率決まってる
な。どうなんですか？
70%やったから逃げますね。50%
やったから絶対最初に逃げられるから。
メタキンちゃんの時とかと思うとすごい倒しづらかった。
メタキン、
あ、そう、今回出ないよ。なんか昨今にしてはなんかメタル狩りしんどかった。
僕このネクロコンドの洞窟は全員逃げられるってことがあんまりなかったので、
へ
え、1匹は絶対倒せたんです
よ。そうだ、まあ、バラモス前はネクロコンドかの洞窟か、
うん、
バラモス城
だったよね、
まあ、あわよくば倒せたらいいかなぐらい
し
か
思ってなかった。それぐらいの感覚でしたね、
うん、俺はゾーマ城でひたすらギガディンぶっぱやね、
もうさあ、
パッみたいな、
すごくレベルの上がりやすい場所がどこかにあるんだってって誰か言うじゃん。
ああ、なんかスライムが出るだけの
スライムスライムスライムと
言ったけど、なんか
ベホマスライムしか出ねえじゃねえかってね。
ほとんどハグメタル出ない。
ハグちゃんたまにしか出なくてスライムばっか倒しててもさ、経験値取れないじゃん。アレフガルドもあるけどさ、だからあれはもう全然すぐやめ
た。あれは嘘だよ、うん、嘘っちゅうかそんなに効率よくないよね。うん、出るけどすぐ逃げるしみたいな、うん、あとはまあそのクリア後のダンジョンひたすら行ったり来たりして、用もないのに行ったり来たりしてたら勝手にレベル上がってるかなっていう感じかな。
さあ時間なんですけども、はい、最後に、
うん、
クリアエンディング後の、
うん、あ、はい、あ、もうそれ話してましたね、
竜の女王様の、
うん、その先ね
話のところ、うん、ちょっと議論して
議論して、
うん、
そうだね、
要はあの神竜じゃないわ、
ゾーマ倒して、
うんうん、息を引き取るじゃないですか、竜の女王さん。
それバラモス倒した後に、うん、竜の女王が死んじゃって光の玉残すじゃん、
うん、
で、まあ、ともかく勇者たちはアレフガルド行ってゾーマ倒して、
うん、
でエンディングロール流れるじゃない、
うん、
でその後最後に何かあったでしょ、
うん、あの、まあ、新しく出てくる竜の人がどうのっつって、まあ、あの新刊がね、
うん、
そうそうそう、
で海坊主くんあれはどう思った？
僕は単純に、うん、あの竜王 とハーゴンが思い浮かんだので、ワンツーに続くよ買ってねっていうことかなと思ったんですよ。
いややっぱ違うな。じゃあ、
ね、ハーゴンさんはね、
うん、
やまあまあまあ、はい、僕のちょっとあの考え言うと、ドラケー2のまあハーゴンってラスボスのて、まあ、
まあ、ラスボス
なんですよ、うんうん、ラスボスなんですよ。で名前は大神官ハーゴン、だから人間なのよ、
うんうん、
大神官ハーゴンで、この命を捧げますグフで指導が出てくる。
闇落ちしたってこと、ハーゴン2のハーゴンって
分かんない、うん、でまあまあまあそうだよね。で大神、この命を捧げますグフで、あのあれ指導が召喚されるっていう設定だから、うん、まあそこまでは人間だったんじゃないかなっていうふうに思うんだ、うん、でその前にドラクエ2はドラクエ1の100年後の話なんです、ね、はいはい、うん、100年前何がありましたか。竜王がこの世 の光を奪い去ってっていうので、ロトの勇者に倒されましたっていう、その話だね、
うん、
そう考えるとハーゴン
長生き、長生きかな、
うん、それは思います
ね。出すのここで出すのって思った、うんうん、出さなくていいのにチェン、まあ、そんな続くみたいなの、うん、竜王だけだったら分かるんだけど、
こじつけ感はありますよね。
竜王の卵が生まれましたとかやったら分かる、
うん、まだ分かるの、
悪のね、なんか、うん、
とだから
悪の卵が生まれますみたいなことやったら分かるんよ。ドラケはつながるかなって、
でその、うん、闇の力に対抗するのにもっと力をね、量を持っとかなあかんっていう話やったから、うん、パランではないですけど、
うん、僕の個人的なドラクエ1、2、3の、
うん、
あの解釈ね、
うん、
こうドラクエ3のは地球なのよ、
うん、
でアリアハンってムー大陸のことだからね、うんうん、あとは地球ちょっと地軸を歪ませるんですけど、うん、で別次元にルビスって人が作ったアリフガルドって世界があるんですよ、うん、でそんなに強い力がないんで、ドラクエ3ドラクエ1の時代はアリフガルドしか用を作らんかったやと。で竜を倒した後ルビスがあのドラクエ世界を広げてドラクエ2のフィールドになったんかなって思ってんの。だからそんな時で大体さ、あのどうやってさこの3の世界からさアレフガルドの世界にさ行くの、もう閉ざされちゃったのにねってい
うの、上の方で蓋が、
もうそれ昔から持ってん
ね、
リュウ
閉じたってね、うんうん、ルーラだってテレポートじゃなくて飛んでくわけだからね、
そう穴通って飛んでくんでしょ、そう
だから穴を通ってアリアハに戻る、うん、だから穴が塞がれた以上勇者たちは戻ってきてないんじゃないかな。
だからもう世界が空間が違うから、アレフガルドとドラクエ3の世界ってって思うの、思ってるから、うん、まだ竜王はね竜の女王様だから、あの異世界にワープする力もあってもおかしくないかなって思うんだけど、ハーゴンはって思っちゃった。
竜王が出てきて、まあ、竜の一族の悪ガキです、そいつが世界を滅ぼそうとしています、光の力、あの太陽の力を奪い去ってしまいましたっていうのワンにつながるって言ったら分かる、
うん、
だからそこで竜王出てくるのなんとなく、まあ何年後かは分からんけどだろうな。でもハーゴンが出てくるってことはさ、あれこっち人間じゃなかった
の。ドラクエ3の時代はラルス、うん、あれラダトームの王様ラルス一世でしょ、
ラルス16世
で、ね、16世
でドラクエ1はラルス16世、
あそうかそうか、
だから16人王様変わってんだよ、
1600年、
そう単純に 200-300 年は普通の人間の世界だったら 200-300 年ぐらい経ってると思うんですよね、うんうん、どうなんって
そうですね、ハーゴンはずっと生きとったんかっていう、そう
一応人間宗教団体みたいな感じなんだよね多分ね、ハーゴンの
立ち位
置的な、
ハーゴンは宗教みたいな、うん、あのドラクエビルダーじゃそんな感じ
だよ、そんな感じだね、うん、
ビルダーズ、
うんう
ん、ほんで一応人間横から見たらペラペラなんだけど、
うん、
人間の形してで魔物を従えてる、アトラスとか、うん、バズズとか、
あれはもう悪霊の神々なんでしょ、
そうだから呼び出した
の、うん、
そう ていう設定なんだよね。
だからさ、なんかさ、その今回のドラクエ3であのボスキャラ増えたじゃん。
増えますね。
で、
増えます
ね。そこで本当にさ、ドラクエ1とドラクエ2の雑魚キャラがさ、サブで何匹か出てきちゃう。ベイドーサボールとかさ、ベリアルとか魔法使いとかさ、うんうん、なんかそれもその演出もいやどうなんとか思っちゃう。
なんかどこからその 3D モデルがあるからそれ引っ張ってきただけなんじゃないかなと思う。
ボス増えたんですか。
そう、めちゃくちゃ
増えました。ボス増えた。昔は神田だとヤマトのオロチと
ボストロール、
ボストロール、ボストロールとバラモスしかいなかった
んだ。そうか、オルテガがだってカンダタみたいな。
そう、いや、パスなんやった
ら、
うん、そう、
あれもひどいよ、
ひどいな。まあ仕方ないとは言う
な。だってほとんど裸で戦ったんですか。
よいの番人とかどうやって倒すのかね、思った
し、ちょっとね、あのボスの増やし方もちょっと無理があったな。
そう、ナイズの悪魔とか
そうや、ね、不自然だよね。
急にの番人しんどかったな、
うん、しんどかったですね。
なんかさ、そのバラモスはさ、新しい勇者が旅に出たからお前たちやっつけに行けってしてるので、ボストロールとかヤマタノオロチはすでにサマンオサとかジパングにもう入り込んでて支配してたわけじゃんか、
うんうん、
でも他のはさ、なんかあのネグロゴンドの火山のさ、ガイアの剣入れる
レブナ
ゴン
とかさ、なんかさ、こっから先は行かせねえぞみたいとかさ、なんか不自然、なんかやっぱちょっと無理やったかなって思っちゃった。
まあ、今時のゲームみたいにメリハリをつけて、
でもね、
ボスが少なかったってことは、オーブ普通に手に入ったとこ多かったってこと、
情報も少なかったんだよ。
だからイエローオーブは最後の最後まで商人から手に入れて、どう何の話をしてるんだとか分からんかったよ俺。だから商人のところで、えお前が持ってたのかっていう話だった。
ポルトガの王がさ、船くれる時にさ、あっちやそっちやこっちやどっちや行くといいみたいなことを教えてくれたんだよね、今回。あれはショックだった、
あれね。
へ
ー、だからノーヒントでファミコン時代を探したんだ
も
ん。
ノーヒントしんどいですね。
ノーヒントっていうか、まあなんとなく、
なんとなく
直接言わない
んだ。昔はゲーム内容が少ないから、いっぱい遊ぶためにこの街の情報だけでは全部わかんなくて、であっちもこっちもそっちもどっちも行って、あそこにあるんだとかってつながるようになってたのね、ドラクエ1も2も3も。だけどもうあそこに行くといいぞっていうし、僕設定ちゃんとできるの知らなかったけど、地図に戻っちゃうじゃん。
そう、地図にオーブの場所が載っちゃう、載っちゃうから、
もう台無し、もう無視
すぎますね。
見ないようにしてた
もん。はい、
確かに。でもあのルートをこう目的地出るじゃないですか、うん、さっき言ったエルフの町の方は出ないので、
うん、
だからメインストーリーじゃないんですよね。
そうよ、
俺はサブだよ、
うん、
その代わり最後にあそこに、まあ、あそこで100万円使わなきゃいけないから、
まあ裏の裏ですね。
裏裏
ボス、
あそこで100万円使わなきゃいけない、やんなきゃいけないことはやんなきゃいけないんだよ、うんう
ん、あちなみに裏の裏のボスクリアした人、
裏の裏のボスって何、
あの黄色の
ヤマトノオロチ、もうそこまでやめんどくさいからやってね、
挫折した、嫌だった、
もうやや、
まあ、ちょっと作業感がありますよ ね、小さなメダルもコンプ背中、
うんうん、
お金も貯め中、
モンスターもいっぱい取るな、
うん、モンスターもほぼコンプで、
うんうん、
まあ、あと一つね、やりましたけど、
そろそろ時間が、
はい、はい、じゃあ帰りましょうか。
はい、なんかえらいあっさりやな。
ていうかね、その、まあ、ワンツも楽しみです。とりあえず、
まあ、楽しかった。
3は楽しかったんですけどね。
楽しかった。
総合的には楽しかったけど、
まあ、みんな、
子さんものとしては、
あ、そうなんですね。
みんな言うのは、7000円の価値はあったのかな。
5800円かな。
俺5000
円か。5000円ですね。
5000円、4900円。
でも、シナリオはあったとしても、こう、ね、ゲームシステムとか一から作ってくるので、フルプライス仕方ないかなと思ったりもするんですけど、
これのために 3,4 年沈黙してたのって思うと、
まあね、期待値が高すぎましたね、
まあ、コロナがあったとはいえ、まあ、3年待たしてこれか、
期待させすぎちゃったよね。
で、下手したらそれこそ堀裕二さんが最後に作るドラクエ3のリメイクはこれかって思うと、 ょっと寂しかったか
な。まあいろいろあったみたいだけどね、
まあ、お布施みたいな感じで買いましたけど、
はい、はい、
じゃあワンツーが楽しみですね。
はい、
はい、そろそろじゃあ帰りましょうか。
はい、
さよなら。
さよなら。
はい、さよなら。
さよなら。